ハテナブックマークラジオへようこそ。今回も、ゆへい中坂がブックマークした記事をご紹介します。ソフトウェア開発におけるインターフェイスという考え方について紹介します。この記事は、フパー会議2025での健一郎大山さんのプレゼンテーションをもとにしています。ソフトウェア開発におけるインターフェイスという概念について、彼がどのように捉えているのかを詳しく解説しています。まず、インターフェイスとは何かという基本的なところから始まります。一般的にインターフェイスは、異なるシステムやコンポーネントがやり取りするための接点や境界面を指します。この記事では、特にソフトウェア開発におけるインターフェイスの役割に焦点を当てており、オブジェクト指向プログラミングにおけるインターフェイスや、ユーザーインターフェイス GUI、コマンドラインインターフェイス CLI など、様々な形態のインターフェイスが、どのように設計されているかを紹介しています。特に興味深いのは、インターフェイスを契約として捉える視点です。インターフェイスは、提供者と使用者の間の約束事であり、それが一度公開されると、容易に変更することができないという点が強調されています。例えば、PHP や Go 言語におけるインターフェイスの実装方法や、プロトコルバファーズのような通信プロトコルの使用についても触れられています。さらに、インターフェイスを設計する際には、使用者の体験を考慮することが重要であるとされています。例えば、USB の形状が変わったことで、ユーザー体験が向上したように、インターフェイスのデザインが、直接ユーザーエクスペリエンスに影響を与えるという点です。この記事を読んで、私自身も普段の生活であまり意識しないインターフェイスという概念が、実はソフトウェア開発において、非常に重要な役割を果たしていることに気づかされました。インターフェイスを契約としてしっかり設計することが、結果として良いソフトウェアを生むことにつながるのだなと思います。皆さんも、ぜひこのインターフェイスの考え方を、日常の開発に取り入れてみてはいかがでしょうか。新しい視点を得られることで、開発がもっと楽しく、効果的になるかもしれませんね。フォームデザイン、From Zero to Hero、All-in-One ブログポストについて紹介します。この記事は、ロンドン在住のデザイナー、アダム・シルバーさんが書いたもので、フォームデザインの基本から、高度なテクニックまでを網羅した内容になっています。アダムさんは、20年以上にわたって、フォームデザインに情熱を注いできたそうで、ウェブ上の、ほぼすべての重要なインタラクションがフォームを介して行われることに気づいたそうです。パスポートの更新、E メールの送信、何かを購入する際など、フォームは日常的に利用されていますよね。一見簡単そうに見えるフォームですが、実際には多くのユーザビリティの問題が潜んでいます。そしてその問題を解決するためのコツを、この記事で紹介してくれているんです。まず、ラベルが重要であることを強調しています。入力フィールドには、必ずラベルをつけること、そして、プレースホルダーやフロートラベルは避けるべきだと述べています。ラベルがないと、ユーザーが何を入力すべきか迷ってしまうことがあるからです。次に、質問の作り方として、必要な情報だけを求めることが大切だとしています。ダブルバレルの質問は避け、必須のフィールドではなく、オプションのフィールドをマークすることを推奨しています。スタイルやマイクロコピーについては、入力フィールドの高さを 44px 以上にし、入力の幅が必要なコンテンツの長さを示す手がかりになるので、すべてのフィールドを同じサイズにしないことが重要だと書かれています。また、フォームのバリデーションについては、ボタンを無効にしないことや、ユーザーが入力中にバリデーションを行わないことを推奨しています。送信時にバリデーションを行い、エラーは入力欄の上に表示することが効果的だそうです。さらに、フローの部分では、各質問をページごとに配置し、送信前にユーザーが回答を確認できるようにすることが良いとされています。最後に、最適化のポイントとして、ブラウザのオートフィル機能を活用することや、正しい入力タイプを使用することなどが挙げられています。 アダムさんは、フォームデザインを通じて、シンプルでアクセスしやすいプロダクトの作成を目指しており、この記事はそのエッセンスを詰め込んだものです。これを知っているだけで、ユーザーに優しいフォームを作る、一歩を踏み出せそうですね。フォームデザインって、意外と奥が深いんですね。新卒から4年間、20年もののウェブサービスと向き合って学んだソフトウェア考古学について紹介します。この記事は株式会社カルタホールディングスの小栗大樹さんが20年以上運用されているウェブサービスを通じて学んだことをシェアしています。ソフトウェア考古学というテーマで古いコードベースの理解と改善の大変さを語っています。新卒で入社した彼が配属されたのは20年もののウェブサービス EC ナビのリアーキテクチャプロジェクト。このプロジェクトを通じて、パールと PHP で書かれたシステムや、Oracle と MySQL が共存する環境の中で、様々な年代のコードが並行して動いているという、なかなかのカオス状態を体験しました。特に、テストコードが存在しないことが大きな課題だったようです。さて、ここで出てくる、ソフトウェア考古学という言葉は少し難しいですね。これは古いソースコードを分析することで過去の設計思想や変化の過程を理解する手法です。考古学というと歴史を掘り起こすイメージがありますが、ソフトウェアでも同じようにコードの歴史を紐解くことが重要なんです。小栗さんは古いコードベースを理解するために鳥の目と虫の目という視点を使い分けたそうです。鳥の目とは、システム全体を俯瞰する視点、虫の目は、コードの細部を詳しく見る視点のことです。この行き来が、複雑なコードを理解するのに役立つというお話ですね。彼が学んだことの一つに、コードの構造を理解するために、依存関係や、データの流れをつかむことが重要だと述べています。また、メンタルモデルと実際のコードの乖離が理解を難しくする要因で、これを埋めるための努力が必要だとも語っています。私の感想ですが、この記事は古いシステムと向き合うエンジニアの苦労と成長をリアルに伝えていて、同じような経験をしている方には共感できる内容だと思いました。古いシステムを改善することは大変ですが、長年運用されているシステムにはそれだけの価値があり、そこから学べることも多いんですね。ソフトウェア考古学というアプローチも、今後のシステム開発において重要な視点になりそうです。記事のタイトルについて紹介します。この記事は須藤さんが書いた、活躍の場は誰も用意してくれないというものです。まず、皆さんは、もっと裁量が欲しいや、挑戦できる場が欲しいと感じたことはありませんか？この記事では、そういった場は、自分で作らなければならないという考え方が述べられています。会社が役割を任せるケースもありますが、それにはこれまでの実績や信頼が必要だということを須藤さんは指摘しています。例えば、もっと責任ある仕事をしたいと声を上げても、まずは今の場所でしっかりと結果を出しているかどうかが問われます。信頼がなければ、新しいチャレンジは任せられないですよね。結局のところ、今ある環境で、どのように成果を出すかが重要なんです。そして、待っているだけでは、チャンスはやってこないとも述べられています。自分から提案したり、小さな成果を積み重ねて、より大きなことに挑戦するための道を作っていく必要があるんです。さらに、もし場がないと感じたら、他のチームへの移動や転職、副業といった選択肢も考えるべきだとしていますが、それはまず、今の場で全力を尽くしてからでも遅くないとのことです。この記事でのポイントは、自分で動くことの大切さです。なんで自分には場が与えられないんだろうと悩んでいる方も多いと思いますが、それは動いていないからかもしれません。場は誰も用意してくれない。自分で動くしかないんです。私自身も、何か新しいことを始めたくなったら、まずは今の環境でできることを最大限に活用してみることが大切だなと改めて感じました。皆さんもぜひこの記事を参考にして自分の活躍の場を積極的に作っていってくださいね。 傾聴が苦手な私が見つけた意外な解決法について紹介します。この記事は、マネージャーとして日々奮闘する C さんが、傾聴の重要性とその実践方法に気づいた体験を綴っています。まず、マネージャーとしての C さんが直面したのは、チームメンバーが話している途中で、つい解決策を考え始めてしまうという癖です。このすぐに解決策を提案してしまうタイプは、多くのエンジニアやリーダーにとって共感できるところですよね。傾聴の大切さは理解していても、実際にそれを行うのは難しいものです。そんな中、ある夜に見た夢が、彼に傾聴の本質を教えてくれました。それは、幼い頃に祖父母が何もアドバイスせずに、ただ、話を聞いてくれたという思い出がヒントになったんです。祖父母は、すごいね、と言ってくれるだけで、特別な質問やアドバイスはしませんでした。これこそが傾聴の本質、つまり、相手の話をそのまま受け止めることだったのです。この気づきを得たウッシーさんは、心の中の祖父母を呼び覚ます方法を思いつきました。メンバーとのワンオンワンやミーティングで、解決策を即座に提案してしまう自分を意識し、祖父母ならどう反応するだろうと考えるようになったのです。ここで大事なポイントは、傾聴の本質が相手の存在と言葉をそのまま受け止めることだということです。問題解決が得意なエンジニアにとって、評価せずに聞くというのは難しい挑戦かもしれませんが、心の中の祖父母を思い浮かべれば、少しずつ傾聴の技術を身につけられるのではないでしょうか。私たちも時には、テクニックやスキルを超えて、相手の話をただ聞くことに集中してみるのもいいかもしれませんね。相手の存在を丸ごと受け入れる姿勢が、より良いコミュニケーションを生むのかもしれません。皆さんも、心の中にいる大切な人を思い浮かべて、傾聴のロールモデルにしてみてください。きっと、新しい発見があるはずです。AI をシステム開発に生かすコツ、全部書く、熊谷について紹介します。この記事は、AI を活用したシステム開発の実用的な方法について、詳しく解説しています。まず、AI を使ってのソフトウェア開発が一般的になりつつある中、著者は小規模プロジェクトばかりが取り上げられている現状に疑問を投げかけています。特にテトリスのような単純なゲームが一瞬で作れるという話題には驚かされるものの、実際の中規模以上のシステム開発での実用性には疑問があると述べています。記事の中では AI を使った中、大規模プロジェクトにおける課題として、AI にとっての完全情報ゲームにシステムを近づけることが重要だとされています。ここでの完全情報ゲームとは、システムの構造やビジネス要件が明確に定義されている状態を指します。そのために AI に向けての仕様書を作成し、システムの目的や機能、データモデル、制約などをしっかりと記載することが推奨されています。また、AI の暴走を防ぐために、ガードレールを設置することも重要です。具体的には、テストの実施や、静的型付け言語の採用が挙げられています。これにより、AI が意図しないコードを生成した場合でも、システムの安定性を保つことができるとしています。さらに、実装フェーズでは、AI が得意な言語や、フレームワークを選定し、設計と実装を分離することで、AI のパフォーマンスを向上させる方法が紹介されています。特に、設計段階では、リーソニングモデルを活用することが推奨されており、これにより AI は、より適切な技術選定や設計を行えるとしています。この記事を読んで、AI を活用した開発においても、しっかりとした設計と計画が重要であることを改めて感じました。AI に全てを任せるのではなく、適切なガードレールを設置して、AI と共により、良いシステムを作り上げる姿勢が大切ですね。AI 技術の進化に伴い、これからの開発がどのように変わっていくのか、とても楽しみです。福岡 .ts ナンバー3社内で、Slintの共通設定を配りたい、2025年春版について紹介します。この記事は、ひろゆきあないさんが、福岡 .ts ナンバー3で発表した内容をまとめた資料です。福岡 ts ナンバー3は、 福岡で開催された技術イベントで、ソフトウェア開発者向けの内容がたくさんシェアされました。今回のトピックは、ESLIN との共通設定を社内で配布したいというテーマです。ESLIN とは、JavaScript を静的に解析するツールで、コードの品質を保つために欠かせない存在ですよね。この資料では、2025年終盤ということで、最新の ESLIN との設定の配布方法や、その背景にある技術的な知見が紹介されています。ESLIN との共通設定を組織内で統一することで、コードの一貫性を保ち、開発効率を向上させることができます。少し難しい用語としては、静的解析がありますが、これは、コードを実行することなく、ソースコードを分析して問題を検出する手法のことです。プログラムが動く前に、潜在的なバグやスタイルの不一致を見つけることができるので、非常に便利です。私自身も、統一されたコーディングスタイルがあると、チーム全体の生産性が上がると実感しています。皆さんの会社でも、ぜひ ESLIN との共通設定を活用して、コードの品質向上に役立ててみてくださいね。組織のスケールを見据えた、プロジェクトリードエンジニア制度の実践について紹介します。この記事は、エンジニアリング組織のスケールに対応するための、プロジェクトリードエンジニア制度の実践について詳しく解説しています。特に CTO とエンジニアリングマネージャーが語る、事業成長を支えるエンジニア組織のあり方が紹介されています。プロジェクトリードエンジニア制度とは、組織が大きくなる中で、プロジェクトのリーダーとしての役割を持つエンジニアを育成し、組織全体の技術力を高めることを目的としています。この制度では、エンジニアがリーダーシップを発揮し、チーム全体をリードすることが求められます。この記事では、具体的な実践例や成功事例が紹介され、どのようにして、エンジニアがプロジェクトを成功に導くかが、詳しく説明されています。また、プロジェクトリードエンジニアとしての役割を果たすために必要なスキルや心構えについても触れています。一般的なソフトウェアエンジニアにとって、難しめな概念としては、エンジニアリング組織のスケールに対応する、という点が挙げられます。これは、組織が大きくなるにつれ、プロジェクトの数や複雑さが増し、技術的な課題も多様化するため、それに対応するための体制やスキルが必要になるということです。私の視点としては、プロジェクトリードエンジニア制度は、エンジニア個々の成長を促進し、組織全体の技術力を向上させる、素晴らしい制度だと思います。特に、リーダーシップを持つエンジニアが増えることで、チーム全体の士気も高まり、より良い成果を生み出すことができるのではないでしょうか。エンジニアリング組織のスケールを見据えたこの制度の取り組み、非常に興味深いですね。以上で今回のハテナブックマークラジオを終わります。ショーノートには今回紹介した記事の URL を載せていますので、ぜひご覧ください。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。それではまた次回をお楽しみに。